こちら MLS が入っておりますマンションというのは、全部でどうですかね、100世帯ぐらい入ってるんですかね。まあまあ大きめのマンションなんですけれども、あの古いマンションなもんですからエレベーターが1機しかないんですね。で今ちょうどお引越しをやってらっしゃいましてね、いろんなあの荷物をこうあの出し入れしているわけですけれども、もう本当それでちょっとその下にあのポストのとこ行きたいとかっていうと、もう結構待たされるんですよ。先ほどもそれで1階のところで、そうですね、3、4分待ってるんじゃないですかね。ということで、まあエレベーターもうちょっとね増やしてほしいですけど、そう簡単には増えませんわね。TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀行デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。なんかですね、この3、4日なんですけど、なんか飛んでるんですかね、やったらあの鼻がもぞもぞしましてね、あのくしゃみが止まらないんですよ。それで寝てる最中にも突然なんかこうもぞもぞもぞっとした感じがしましてね、くしゃみでこう目が覚めるみたいなね。でじゃあ鼻水とか出るのかっていうと、鼻水はどうもあんま出ないっていうか、あの特に異常はなくて、ともかくもぞもぞもぞもぞしてましたね。で今もこう喋りながらもぞもぞもぞもぞしてますんで、いきなりあのくしゃみを、いきなり喋ってる最中にくしゃみをするかもしれませんけども、まあ、これはあのいつもの嫌いな優子のモノマネだと思っていただければと思っております。というわけでこちら MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州、水前寺公園近くのサテライトスタジオにいる、エアコンがかかってない部屋にいるお人はこの人です。嫌いな優子です。暑いですか？
暑いです。
何度ぐらいですか今？もう30あろう、もう7月だしね。
あ、ありますあります。
あります、30度、嬉しいですかその30度あって俺全然嬉しくないね。30度とかあるとがっくりくるね。もうなんで下がってくれねえかなとか思いますけどね。まあともかく、あとね、
急に暑くなりましたね。昨日ぐらいから急に、
まあちょっと空気が入れ替わった感じしますね。
ね、すごい、すごかったですね。
まあまあ、でもまあ、平年並みになったということ。
まあまあまあ。
でございまして。まああのね、あの、皆さんも気になる話題、きっとあると思います。あの話題ですね。それに関しましては C 枠あたりでやってみようかなと思っておりますが。まあ、本当にあの、劇的に事態というのは動くもんだなというのは、まあ今本当に感じているところであります。では最初のお便りこちらです。これ先週もね、まあ関連する話題ありましたけども、神奈川県相模原市からいただきました53歳放射線技師、ラジオネーム被爆星人、
ありがとうございます。
ネトフリの、ガス人間が話題ですが、この手の東方怪奇特撮系映画って結構作られてきたんですね。リメイクの可能性はありますかということでいただきました。まあ、あの、ガス人間、まあ、あのね、キャストの、まあ、あの、質と、まあ、量、それもいいですし、まあ、あの、なんでしょうね、中身に関しては、割とシンプルなストーリー仕立てになっていて、 オチに関しても、まあそうだよねっていう、まあそうなっていくオチに向かっていくんですよね。で、まあ、要は小栗旬さんと蒼井優さん、まあこの二人の関係性が軸足になっているわけですけれど、そして、その、蒼井優さんが幼い頃に出会った青年、その青年が、その、あれですね、もっくんの息子さんですね。ガス人間ですね。で、これが、その、なぜガス人間になったのかという、その、まあ、くだりと、そしてガス人間になって以降、これはまあ、その、人の心を持っているものなのか、単なるモンスターなのかっていう、そこら辺のその線引きがどうなんだろうって、その、見てる側に、その、まあ、問いかけてくると。で、最終的に、その、まあ、まあ、前作、1960年かなの、東宝映画ガス人間第1号。これをまあ見たことがある人は最後どうなるかっていうのは知ってるわけです。まあその、それとほぼほぼそれを踏襲したような終わり方になります。で、でまあその後のそのラストカットがじゃあ何なのかと、まあ思わせぶりなシーンで終わるということで、全8話、ガス人間。まあ非常によくできていて、非常に面白い、作品になっているわけですけども。で、ここでそのテーマとしては何かというと、東宝という映画会社が映画館でやらんでもネトフリでいいやんっていうふうに舵を切ったっていうのが、まあ一つの大きな、まあ、出来事だと僕は思ってるんですね。で、そうすると、東宝っていう会社は基本的に今も映画作りませんから、自分のところで。で、過去のその遺産をどう生かすかっていうビジネスに多分入ってきてると思うんですね。で、まあ今のところその過去の遺産という部分で言えば一番の看板は何かって言ったらゴジラです。で、ゴジラに関しては、昨日、おとといか、ゴジラマイナスゼロか、このなんだっけな。で、新作の、まあ、ビジュアルっていうかティーザームービーが出ましたけど、で、まあまあ見たいですね、あれもね。こう、錦大帝がブラーってこう海面からこう、離水するところの、その、こう、ゴジラが追っかけるシーンなんて狙ってきましたね、本当に。もう、榎田新右衛門の趣味を多分知ってんじゃないですかね、監督は。なんか、ちゃんとね、前作だって、駆逐艦のね、夕風とかをね、こう、えのきださんがこう、ムフフとなるようなものをこう、ちゃんと出してきますしね。神殿はそれほどじゃなかったんですけど、でもまあ、ムフフでしたんで、今回、錦大帝でしょ。もう私の好みを知ってますね。まあ、ということで、まあ、過去のその作品をそのリメイクさせるとか、リニューアルさせるっていうことで、で、まあ、それをその劇場にかけなくても、ネトフリでやっちまえば、もう、その瞬間に全世界公開になっちゃうわけですよね。で、同時に、その、もちろんその日本語で作られる映画であっても、外国語版っていうその翻訳された、吹き替えが入ったやつが、まあ、同時に作られるわけですよ。ということで、その、まあ、日本はね、その、洋画を見るときに字幕スーパーで見るのは慣れてますけども、意外とその、アメリカの、まあ、お客さんなんかは、その字幕スーパーを読むっていう習慣があまりなくて、その、まあ、文字を追えないっていう部分がよく言われるんですよ。なので、吹き替えにするんだと。いうことで、で、まあ、もちろんそのネットフリなんかではその言葉、言語が選べるわけですから、それによって全世界公開ができるって、これがもうビジネスモデルとしては、まあ、美味しいってなるわけですよ。で、おそらく、これに追従すると思います。その各映画会社、まあ、日活、東宝、あとは東映、松竹、そして、まあ、今、角川ですけども、大映。これ、もう、大映なんかもまさにそうですよね。作品がきら星のごとくありますからね。ですからまあ、そこら辺も含めて、どうなっていくだろうかっていうのはありますが、まずは、このお便りに書いていただきました、リメイクの可能性はあるのかということで、いくつかの作品をピックアップしていただいております。まず、1958年の作品、主演は佐原健二さん、平田明彦さん、白川由美さん、いかにも東宝という感じですね。まだ、佐原健二さんはまだ確かご存命だったと思うんですけど、どうですかね。まあ、で、この作品名は、美女と液体人間であります。本田石郎監督作品ですね。まあ、これがなんでしょうね、大人向け、その、まあ、ちょっとサスペンス、そして、ラブサスペンスと言っていいんでしょうかね。そういったところがこう入ってくる、特撮映画の走り、 と言っていいと思います。1958年の作品、美女と液体人間。まあ、あの、まあまあ、あの、ガス人間と、まあ、セオリーというかね、まあ、そこにちょっと近いものがありまして、まあ、でも作れますよ、これも。全然問題なく。で、私、こっちの方がやるんじゃないかって、先週もちらっと申し上げたと思いますけども、このガス人間第1号と同い年、1960年に作られました、福田純監督作品、伝送人間。これ来るんじゃないかなって私は思ってるんですよね。で、この1960年の伝送人間は主演が鶴田浩二さんで、で、同じく平田明彦さん、白川由美さん、そして、東宝の、まあ、特撮、あるいは戦争もの、とか、あるいは全然、後の時代になるとキーハンターになってくるんですけど、中丸忠夫さん、まあ、この伝送人間、これはまあ、戦争の、まあ、その何ですかね、要するに戦場に散った兵士たちの恨みみたいなもんですね。それを、その、伝送人間という、その当時最先端の、まあ、ファクシミリのような、何かそういうようなテクノロジーで人間を伝送することによって、その、悪い奴を追っかけて、恨みを晴らすみたいな話なんですけど、これは割と、なんか今風にできるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、インターネットの、その、この時代、であるからこそ可能になる何かっていうふうに、そのテクノロジーのところも、あの、まあ、かなりいじれば、例えばスマホから人が出てくるとか、スマホによって人が殺されるとかっていうことは十分できるし、それで言うと、まあ、まあ、基本ここら辺のセオリーっていうことでいくと、つぶれプロの怪奇大作戦が、まあ、基本的にそれが、もう全面的に怪奇大作戦になるんですよ。怪奇大作戦を、どれか抜き出して、それを映画化すればもう立派なものができます。むしろ、それをか、怪奇大作戦を、本寸法で私にリメイクさせなさい。もう、余計な、変なね、なんていうんですかね、おかずは入れないし、本当にね、原作のそのセオリーをね、忠実に私が再現してみせますけどね。でもまあ、例えば恐怖の電話っていうのがあって、受話器を取って電話で喋ってると、その喋ってる人間が突然燃え始めるっていう恐怖の電話って作品、まあ、作品が恐怖、怪奇大作戦の中にあるんですけど、まあ、そういったようなセオリーとひっつけていくと、いろんなことができるというふうに私は思っていますね。そして、まあ、ガス人間第1号は1960年ですが、これはまあ制作もされましたと。で、あとは1963年、昭和38年の作品、私が生まれた年にできた映画、本田石郎監督作品、マタンゴ。主演は久保明さん、土屋義男さん、小泉博さん、佐原健二さん、水野久美さんとね、この時の水野久美の妖艶な感じがたまりませんってもね、まあ、そうですね。まあ、マタンゴは先週もちょっと話したと思いますけど、これはもう全然できると思います。もういとも簡単にできると思いますけど、ただ長編は無理でしょうね。この場合はおそらく、まあ一作、その、映画としてやるということになると思いますけども。木田さんなんかなんすかね、こう、そういう特撮という、まあカテゴリーに入らなくてもいいですけど、なんかホラー映画とかで、今まで日本映画、邦画で、なんか、印象に残ってる作品とかってありますか？なんか。
いや、ちょっと今、パッとは思いつかないんですけど、
はい、
今回、その、ガス人間がリメイクっていうか、されたじゃないですか。
はい。
で、ガス人間自体も知らなかったし、だから、やっぱり、はい、そういった、やっぱ、今の人たち知らないものを、
はい、
こうやってリメイクして今の時代に合わせた作り方でもっと面白いお話にするっていうのは良かったのかなと思いますけどね、
はい、まあこれってね、例えばさ、ハリウッドだってもうやり始めてるとかとっくにやってるわけですよ。要するに作品が枯渇してるんですよ、うん、新しいのが出てきても結局それってあれのパクリじゃんとかって言われちゃうわけですよ。もうありとあらゆる手法が今までもう登場していて、で、そうだったら、もう、潔く、リメイクですって言っちゃった方が、やりやすいわけですよね。で、で、余計なおかずをこう入れる必要もないですし、で、シンプルに作れるということだと。あと、権利上の問題ね。 その自分のところで権利持ってるものだったらいくらでもいじれるじゃないですか。だから、うん、そういったところで言うと原作を持ってるそのまあ配給会社とか、制作会社とか、そういったところっていうのは圧倒的に強いと思いますね、これからの時代
で。作品数が多い方ほどなんかそういうのはやりやすくなるし、
もちろん
だから、あと何ですかね、その
私やっぱり日本で圧倒的に強いなと思ってるのは実はタツノコプロなんですよ。
あ、
ええ、まあ元々のね吉田達夫先生が作り上げた家族経営のタツノコプロでは今はなくなっているけども、今そのね娘さんの吉田鈴香さんとかがいるけれど、でも経営にタッチしてるわけじゃないから、ただ作品という点で言うとタツノコプロがずっと昭和平成にかけて作ってきたアニメーションっていうのはほぼほぼ全てオリジナルなんですよ。自分のところが原作なんですね、うん、だからそういったことで言うと、例えばまあ古いところで言えばハクション大魔王にせよ、そのオラグズラダドにせよ、マッハ555にせよ、何にせよですよ、もういくらでも自分のところで作れるわけですね。その金払わなくていいんだから、その権利上の。
でもそれは アニメでしょ。
いやこれを特撮にすることなんて勝てもう簡単じゃん、やろうと思えば。いや、ハクション大魔王はしないぜ。
いや、そうそうそう。それがイメージがあるから、ちょっと、
例えば、
いや、
すでにできてるのは、ね、アメリカではスピードレーサーってタイトルだけど、マッハ555は、もともと、アメリカでもそのまんま放送されてたんで、向こうではスピードレーサーってタイトルで放送されて大人気になったわけですよ。だから、アメリカ人で、俺らと同世代の60代とか70代のやつらは、みんなスピードレーサーの歌が歌えるんだよ。で、それをスピードレーサーって言って、ハリウッドでもうすでに映画化してる、つまんなかったけど。で、それをもうちょっと面白くするとかっていうことは可能だと思うし。で、あるいは、その、今の、その、3D アニメーションの技術を使えば、例えばよ、タツノコプロと、それこそ、まあ、ディズニーでなくてもいいし、どこでもいいんだけど、ああいうトイストーリーとか作ってる会社とかいろいろあるじゃない？だいったところと組めばさ、3D アニメーションで作れちゃうもんね。そうするとさ、みなしごハッチだろうが、ケロッコデメタンだろうが、もう全部できるで。で、ストーリーは基本的にしっかりしてるし、で、それをその、まあ、全世界向け公開みたいな感じでやったら、新たなキャラクターとしてこれが、もう、要するに、ビッグビジネスに化けるわけよ。その、要するにキャラクター、だから俺、そのうち本当に、どっかに俺、タツノコランドってできんじゃねえかって、勝手に思ってるぐらいで、俺、まだまだ伸びしろあるようなタツノコプロはって俺勝手に思ってるんですけど。で、もちろんそれで言えば、それはつぶらえプロだってそうだしね。それはまあウルトラマンというとんでもないコンテンツを持ってるわけだし、しかも海外で、海外に売るっていうことが数年、まあ十数年間それが制限されてたわけですよ。タイにある会社が権利を主張しちゃって、大揉めに揉めてたんで、でもその権利がそれはもう保護にされたんで、結局世界的にその、ウルトラマンシリーズを、その、プロデュースできるのは、日本のタツノコ、タツノコ、つぶらやプロ、唯一つぶらやプロだってことが認定されたので、もう、大手を振ってビジネスができるんだったという、これはもう、キーですよね。だから、そういうのも含めてですね、だから、まあ、山ほどありますよ、コンテンツは。もう、これをね、やっぱ、この、なんていうの、これ、食産工業ですよ。これはもう、やっぱ、何としても広げなきゃいけないと私は思いますけどもね。コンテンツビジネスの、まあ、本当に新たな、時代の幕開けじゃないかと思いますけど、そこで、ご提案申し上げたい作品が一つあります。1959年に作られました東宝映画、稲垣博司監督作品、日本誕生。もちろんさんももう何度もご覧になって涙した作品ですよね。
いやそんな見た記憶はない。
日本誕生ですよ。なんと182分3時間超えの、長編作品でございます。主人公は三船敏郎さんが演じております大和武尊尊です。はい。そして他に中村鴈治郎さんですとか宝田明さん、久保明さん、遠野英二郎さん、司陽子さんなど、まあ、東宝オールスターキャスト、であります。そして日本の演劇界から、そして歌舞伎界からも、スターが集結して作られた、まあ、とんでもなくお金のかかった作品、日本誕生。まず最初にね、こう あの雲みたいなところをこう棒でかき混ぜて、そして日本列島が出来上がっていくところから始まるんですけどもね、そこの出てくるお二人はあのオーディションで選ばれた素人の方なんですけど、これ走らないで見るとこの兄ちゃんと姉ちゃん誰なんだろうとか思っちゃうんですよ。ただの素人さんなんですけど、でもその後からこうまあ始まるこの神代の時代のお話、古事記に出てくるやつですからね、これがその、日本誕生、これを僕は推したい。これをですね、ネットフリでやりましょう。連続12話。いけます。これは。で、そうすると、もう間違いなく、全国の、今、右傾化してる兄ちゃん、姉ちゃんが、一気にこれはもう見ますね。で、日の丸の大事さを多分、急に訴えてくるという、社会現象になる可能性があります。いいか悪いか別として、私はそういうような見方で日本の歴史っていうのをもう一遍見直すってことは僕は大事だと思ってるんで、好むと好まざるに関わらず、そういう物語が日本のルーツにあったんだっていう、それを知るってことは大事で、それはギリシャ神話だとか、ね、そのキリストの話だとか、そういったのも含めて、そういうのを見て、だからそこで、例えばね、モーゼの十戒だとか、ね、なんだろう、ギリシャ神話だったらなんだろうな、ユリシーズでもなんでもいいですよ。なんかそういうのを見て、イデオロギーがなんとかって起こるやつはあんまりいないと思うんだな。ところがその日本の、この日本誕生みたいな、古事記とか、日本書紀みたいなやつをやると、なんか過激な反応する人が出てくるので、僕はそれを逆に炙り出すってことも必要だと思ってて、そのために、この映画日本誕生は、おすすめです。エンターテインメントとしても非常に面白い。で、それと、それに無理やり引っ付けますけども、まあ、この日本誕生にも当然この大和たけるですから当然出てくる、ヤマタノオロチが出てくるわけですけども、怪獣が。だとすれば、今度は1985年の、ね、もう、やっぱりこれを言うのかっていうふうに思う方もいると思いますけども、大根フィルムが作りました、監督は赤井高見、そして特撮の方のパートの監督は樋口真嗣、当時まだ大阪芸術大学の大学生であります。ヤマタノオロチの逆襲。これはね、赤井高見さんが、もともと米子かなんかのご出身で、で、その米子でロケをしたやつですね。米子駅の近くで、ヤマタノオロチという巨大ロボットが動き始めて街を蹂躙していくという特撮の物語で、もちろん作ってるのがこれ大学生ですから、もう、その割にはすげえんですけどね。まあ、これはそのね、大阪で行われた SF、日本 SF 大会の、その、大阪の大っていう文字で大で、それで、なんだ、コンベンションかな、コンベンションの略で混んだよね。で、だから大根って言って、その大根3って3回目のやつがあって、で、その時のその集まったメンツで作られてるやつで、まあ、庵野秀明さんとか、そこら辺もみんなこれに関わってるんですよ。で、まあ、言ってみれば、今の現在の日本の特撮映画の、まあ、言ってみれば、まあ、重鎮と言われるような人たちが、若い頃に取り組んだ、めっちゃくちゃな特撮、まあ、の作品なんですけど、その、これをもう一遍、奴らに、要するに樋口真嗣とか、そこら辺に、もう一遍やんねえかって言ってやらせたらどうなるんだろうっていうのをちょっと見てみたいっていう。だから今の技術と知識と金、人材、それを活かして、その大学生の時に作った、これ16ミリかな ?8 ミリかな ?16 ミリだな。で、8ミリかなわかんねえ。作品を、どうなのか見てみたいというのがあります。はい。あんまり話すと長くなりますんで次行きますが、続いては、宮城県仙台市からいただきました49歳広告関係ラジオネーム、トリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
雑誌ビデオサロン最新号、今度は8月号ですね、の特集は7なんと時代劇新時代です。紙面の紹介文をにはこう書いてある。長らく冬の時代が続いてきたと言われる時代劇ですが、この数年時代劇愛を綴ったサムライタイムスリッパーが大ヒットしたり、将軍が世界的に注目されるなど、風向きが変わりつつあります。今年は小引き町の仇討ちなど、 新しい切り口でヒットする劇場公開映画が続いています。この特集では時代劇における制作現場のスタッフの声やノウハウをお届けしながら、世界を見据えた新しい時代劇の展開も紹介していきますというふうに書かれているんですね。柳田師匠、当然読みますよねってことでいただきました。はい、もう予約済みです。はい。まあ、特集時代劇新時代、渦政映画村で公開撮影、サムライタイムスリッパーの、スピンオフドラマ心配無用の助天下御免の撮影現場、安田純一監督の、やつですね。まあ、これはサムライタイムスリッパーをご覧になった方は分かりますけど、その中に出てくる劇中劇、心配無用の助、これを本当に作っちゃおうってことになって、まあ、やってるわけですよ。で、エキストラも大量に集めてやってまして、私も応募しようと思ったんですけど、そのちょっとタイミングが悪くて、その日どうしても動けなくて、あ、ダメだって言って諦めたんですけど、行きたかったですね。で、それとか、今世界で注目される名作五番切り、撮影の裏側、あるいは、守るべきものと新たな取り組み、時代劇専門チャンネルが実践するオリジナル時代劇の作り方、CG 全盛期に求められるアナログの魅力、映画小引町の仇討ちで紐解く特殊メイク、最前線とか、あるいは切腹する武士の妻を描く日本人の死生観をめぐる時代劇日が落ちるにつりついての、まあ、コラムとかですね、まあ、いろんなことが特集されております。まあ、新旧の時代劇名作に関する様々なテクノロジーや、それに関わった人々の声などが、まあ、特集されているビデオサロン最新号、別に私、なんだ、原稿者から全然1円ももらってませんけども、ぜひご覧いただきたいと思いますね。私もここの、この出版社の出す雑誌は、小学校の頃から買ってますんで、大概なユーザーですよね、私もね。まあ、ということで、ビデオサロンで時代劇がこう出てくると。さあ、ね、もう本当三度の飯より時代劇が好きだという木田上優子さんですけども、最近一番注目の時代劇って言ったら何でしょうね。
時代劇見てないもの、やっぱり、あれか、必殺か。
必殺、もう、大概あるんですけど
一冊仕事人か、
もうそれも大概あるんですけど
中村モンドの、
はい、それも大概ある。
一番最初の
一番最初は違うけどね、仕事人じゃないけどね、
あ、だけ
ど、ね、細かいこと
で仕事人っていう名前になった、
細かいこと言わせてもらえばね、
仕置き人じゃないですよ、
全然しかもキャラクター違うよ。同じ中村モンドでも前半の中村モンドと後半の中村モンドは別人だからね。で、
ね、だから清本雅樹とかが出た時、
清本雅樹も長いこと出ておりますけどね。もう最後のね、激闘編まで出ておりますけど、必殺仕事人5の、はい、
あと誰だっけ、あの人今なんだっけ、ご飯巡りする人、誰だっけ、
ご飯巡り、
はい、
ひょっとしてあれですか、
名前が出てこない、
関西ローカルの番組のことを言ってます。
あ、それ名前誰でしたっけ、
それ三田村邦彦さんですか。
あ、そう三田村邦彦も出た時あったじゃないですか。
出てましたよ、はい、
だけど、ね、そこら辺の時代の時の必殺、
はい、まあまあまあまあ全盛期と言っておきましょうかね。まあそうですね、その、まあ、必殺もいいんですけど、その時代劇っていうのは案外古いようで新しいんですよ。その常に新しいものを取り入れてるんですよね。その今の必殺なんかもまさにそうで、その、ね、時々お笑いの種になりますけど、早飛脚が、早飛脚じゃねえ、早かごが、かごがガーって街道を走っていくシーンがあるんですよ。で、そのガーって走っていくシーンの後ろ側を新幹線がガーって抜いていくシーンがあるんですけどね。で、もう、そういうのをありにさせてしまったのが必殺で、で、まあ、そういったのも含めていろんなやり方があるんですけど、 やっぱでも時代劇っていうのは、この基本的にセオリーというのはやっぱ人情とかね、やっぱ仁義、ですよ。まあ、いわゆる、まあ、仁義礼智信というこの5つの徳っていうことをですね、基本にしているっていうのがまあ大事なところで、それをその、まあもちろんそれをから飛び出た時代劇もたくさんあって、しかもそれもあっていいわけですけど、基本的なものは軸足はそこだと私は思っていて。で、まあ、今度書く論文はそれでまとめようかなとまた思ってるんですけど、でもまあ、そうですね、まあ、例えば、ね、小引き町の仇討ちなんてのは、要するに推理、サスペンスものなんですよね、基本的にね。で、その、サスペンスものの中で、その、裏側にある人情、その、あえて人殺しをさせたくないっていう人の情。でも、あだは打たないと面目が立たないっていう武士の世界。そこら辺をこう、まあ、うまい具合に芝居小屋っていうところをこう、触媒にして、そこに劇作家や、メイキャップのスペシャリストや、いろんなのが出てきて、その、まあ、ごまかして逃げていくっていうやり方なんだけど、これ見たときに、本当に、愕然としたのは、私が書いた、10年前に書いた、清正が恐れた男っていうラジオドラマの、これの、まあ、オチに似てるんで、と思ったんですね。でも、これはもう、俺も出してるから、もう、オチは、もう、今まで言ったことないけど、どんなオチかっていうと、その、清正が恐れた男っていうのは、これ主人公は立花宗茂なんですけど、柳川藩の大名ですね。で、立花宗茂という忠義に厚い、まあ、殿様が、本来、豊臣家の家臣であって、そして、関ヶ原の合戦の時は当然西軍について戦ったけど、西軍は敗れて、それのせいで一介の浪人に落ちぶれてしまうわけですね。大名、お殿様が浪人になるわけですよ。でも、浪人であっても、人物が人物なだけに、それを何とかして、その引き上げてやりたいってやつがいっぱいいるんですよ。で、まあ、その中の代表格が、肥後熊本の加藤清正で。で、実際に、立花宗茂を熊本城に呼んでるんですね。で、まあ、飯食わせてんですよ、ずっと。ただ、そこで、そのままじゃいかんということで、立花宗茂は京に登るんですね。もう本当ごく少数の、部下を連れて行くんですけど、で、そこで、何をするかっていうと、寺小屋みたいなことを開いて、でそこで、徳川家康がいかにダメか、悪いかってことを、ずっと解いて回る。で、立花宗茂がそんなことやってるっていうのは、徳川家康の耳に当然入るわけです。で、家康は立花宗茂をちょっと引っ立ててこいと。で、現れて、なんでお前そんなことすんだって言ったら、お前が悪いからだと。俺が間違ったこと言ってねえぞってことは、堂々と言ったもんで、こいつすげえなになっちゃって、よし、じゃあお前もう一遍大名をやれって言って、大名に戻っちゃうっていう、これ事実なんですよね。で、さらに、今度は、まあ、豊臣政権がだんだん落ちぶれてきて、最終的に大阪、冬の陣、そして夏の陣となっていくんですけど、その時は、もう、立花宗茂は、徳川方に、まあ、組みしてるわけですけれど、しかしながら豊臣に対するその忠義心というのがまあ根底に流れていて、で、なんとかしてその豊臣秀吉の息子である秀頼で、もう秀頼はもう無理だと、母ちゃんの淀君がひでえからもうこれは無理だと、その代わりその、秀頼の息子がいると、まだ幼子が、そいつだけは生かしたいと、でそれをなんとかして生かそうっていう画策を九州のまあ諸大名が集まって、まあ、義に熱い奴らが集まって、で、まあ、陰謀を、まあ、企むわけですね。で、それがその大阪夏の陣で実際に実行されるわけですけど、で、豊臣秀頼の遺児、その子供を助けて、そして、九州に逃がすっていう、まあそういう、まあ筋立てになってまして、一応これ事実、豊臣秀頼の息子を殺さずに生かしたっていう、実は、逸話がありまして、で、それは、今、その後大分に、ちっちゃな、まあ大名というかね、として生き残ったっていう説があるんですよ。で、その大名の名前は木下っていうんですね。木下家として生きてるっていう、そういう、で、まあ、 そこら辺のそのいろんな逸話を、事実であろうという逸話を、元にしてそれを散りばめて、作ったのがこの清正が恐れた男っていう、まあ、もので。これも、ぜひ、ね、キノフィルムさんとかやんないっすか？もう、今ならやれますよ。少なくとも、この間、黒沢清監督作品の黒牢城を見てきましたけど、やっぱ、申し訳ないですけど、黒沢清監督作品って私一個も好きなのなくて、2016年に熊本地震でグラグラに揺れてる中、わざわざ大牟田だか荒尾だかに、キラウエユコに連れてかれて見た映画があるんですけど、あれもつまんなかったですけど、もう、なんかね、中途半端でね、あんだけ金かけてやってるのにこれかとか思うんで、俺にやらせろって言いたくなるんですけどね。ということでございまして、時代劇にはまだまだ伸びしろがあります。ということで、キラヤさんはなんか時代劇でこれから見たい作品ありますか？黒牢城見ますか？黒牢城。
いや、ちょっとまだ考え中です。
中途半端だったっすよ。予備知識がないで見たらね、何のことだか分かんないかもしれないですよ。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや、無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて、大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。